こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はゲストをお招きしてやっていきたいと思います。よろしいですか、早速紹介したいと思いますが、
今日のゲストの方、私、質問型営業の青木先生だと思ったんですけど、なんかお笑い芸人の方がいらっしゃってるみたいなんですよ。
もう今すでに先にご紹介をね、秋山先生の方からしてくださいましたが、一応予定としておりますのは、はい、ゲスト質問型営業の青木先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。青木でございます。
しかしながらね、今我々が見せられているのは、ね、頭にキューというね、はめ物をしたおじさんが
今度は出版をすることになりまして、そこの表紙がありまして、そのおじさんで登場させていただきました。
おじさんの名前はご紹介いただけますか。
キュー太郎でございます。
方は本当にもう今日朝7時半ですよ。何を見せられてるんですか。しかも
これ3時頃から起きて作りました。これ
できたばっかりですか。頭にパッコリはまってますよ。
しかも、とりあえずね、外させていただきましたね。
いいんですけどね。これ音声番組ですからね。届かないですけどね。うちはもうね、盛り上がりになっちゃってやめますけども。まあ、ということで、Q さんこと青木武史先生、新刊、を今回出すことになりましてね、2月14日ですかね。
そうですね。
配本になりますと。はい。ということで、やっていきたいと思いますが、今回のね、タイトル先にご紹介しましょうか。
はい。
なぜ質問だけで売れるのか、気づけば制約に至っている質問型営業入門、日本実業出版社から出ることになっております。ということですが、秋山先生。
はい。まあ、サブテーマを、遠藤さん言っていただきたいですね。
サブテーマと言いますと、売る人ではなく信頼される専門アドバイザーになる
というのが実は一番言いたいところのね、お伝えしたいところなんですよね、今回の。
なるほど、なるほど。
はい。
いや、私、青木先生が新しい新刊出すと聞いて、はい、まだ読めてないんですけども、タイトルの時に、このなぜ質問だけで売れるのかというところから、いや、これ青木先生、私のところに呼ばないといかんと思って、まあ、今回ね来ていただいたっていう流れですね。
ありがとうございます。
なんでですかって言っても、やっぱ質問だからですか。
やっぱり、私のリスナーの方は質問ということに対して興味があるし関心があるし、でそこで今特にね、今日私この後聞きたいんですけども、今この時代だからこそきっとその質問というものをこう青木先生がどのように見てるかっていうところも含めてね、ぜひお聞きしたいと思って、今日は来ていただきました。
ありがとうございます。
ということでね、新刊のなんか話ばっかりしてもあれですので、今、秋山先生がね、ちょっとテーマ出してくださいましたので、そういうことを持ちながら質問を中心に、秋山先生からいろいろなんかあれですか、逆に質問されますか。
一つ、今回青木先生に聞いてみたいなと、あえてね、聞いてみたいことがあって、これいろんな方もそう思ってると思うんですけども、私からはね、この質問、この書籍、今回書籍の中のこうお話というか、ストーリーを読ませていただいたら、
はい、
こう書いてあったんですよ。その、AI に尋ねれば使い勝手などの情報も教えてくれますみたいな文章があったときに、確かにと、いや青木先生は今その AI 自体においての営業とか、AI 時代における質問型営業っていうのはどういうふうに考えてるのかなと思ったんですね。それを今日聞いてみようと。
なるほどね。
続きがあって、正直に言うと、まさかね、青木先生が AI の時代だから人の営業が大事っていう、ここで終わらせるわけないなと思ってるんですよ。なんか綺麗事で終わっちゃう気がしてね。じゃなくて、きっと何かそのAI じゃなく人が大切ですっていう、その先に何かあるものが持ってらっしゃるんじゃないかなと思って、今こうどういうふうにこの AI 時代における営業、それから質問型営業っていうのをどう捉えてるかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思ったんです。
はい、なるほど。質問型営業っていうのは本当はそのいかに質問をするかというよりもいかにお役に立つかということなんですよね、テーマが。だからそれぞれの分野の営業というのをやってて、そのお客様はそのことに対する課題とかこうしたいというのがあって、それについて やっぱりしっかりとその問題、を聞いてあげて、そこの本当の本質にたどり着いて、そのための解決策として商品サービスの提案になっていくっていうね。
うん、
だからそこへたどり着くのに絶対質問がいるんですよね。
そう、いやいや、そうですよね。でその時に私ね、
ま
あ、今回あえてぶつけていきたいんですけども、
うん、
じゃあ自分が営業マンだとして、まあ、これだけね、いろんなチャット GTP も含めて質問したらいろんなアドバイスをしてくれると、
はいはいはい、
いやもしかしてお客さんって俺に聞くんじゃなくて AI に聞いて自分で回答を見つけてなんか判断しちゃうんじゃないかなみたいな、こう不安にもなるのかなと思ったんですね。
あ、
その辺のなんかこう、その辺はどういうふうにこう考えてます？
いやだからこそ私はいるというね、う
ん
う
ん、はいはい、
その AI が答えてくれるし、それはいいですねとか褒めてもくれますけどね、
うん
うんうんうん、だけどやっぱり本当の意味で相手のことを聞き切って、その寄り添ってあげて、
うんうん
うんうん、さらにその本質的なところの問題とかテーマを引き出してあげて、
本質的な問題テーマ、
うんうん、だからお客様自身が結構分かってないんですよね。
うーん、
うん、だから例えば車買いに行こうって言ってすぐ車屋さん行くわけですよ、
うんうんうん
うん、家具をちょっと買いに、ソファーをもう傷んだから買いに行こうかって言って、見に行こう、買えようかって言ってすぐ家具屋さん行くわけですよ。
確かに確かに、
うん、だからすぐ方法になっちゃうんですよね。
あ、でも今その話でいうと AI も似てますよね、うん、例えば私車買いたいとすると、
ええ、
でなんか営業の方に話聞くにも自分で、自分はこれこれこういう車を買いたいんだけども何がいいと思うとか、その車のいいとこどことか方法を聞いちゃいそうですね。
そうそうそうそうそう、うん、だからそもそもじゃあどういう乗り方をしたいかとか、どういう楽しみ方をしたいとか、どういう使い方をしたいとか、うん、ということとか、
うんうんうんうん、
あるいはベネフィットですよね、どうなっていきたいのかとか、う
ん、なるほどなるほど、
うん、そこをもう一回改めて聞いてあげて、うん、じゃあこういう車乗りたいというようなことが、あ、それやったらぴったりしですよと、
うん、
いうところの落とし込みまできちっとこうしてあげる、
うんうん
うんうん、あるいはその過程でそういうことを考えついた気持ちを分かってあげて、
うんうんうん、
そしてそういう話をしてたどり着く。そうすると勝った方の、うん、喜びも全然違いますよね。
まあまあ、あ、でもなんか聞いてて私思ったのは、
うん、
確かに自分も何か買うときに、
うん、
その方と一緒に考えてもらって買った時のなんか喜びっていうのはなんかちょっと違う気がしますね。
そういうことなんですよね、うん、だからその専門アドバイザーという私はもうますます立ち位置が立たないといけないし、あるいはもうそういうことでないと通じていかないし、
うん、
ということですよね。
ちょっとまあ、改めて質問型営業の原点というかな、そこに立ち返っていきたいんですけども、はいはい、ということは同じ例えば営業成績を上げている人がいると、いわゆる説明型営業で、うん、じゃあ例えば、1億円売り上げ上げていると、
うん、
で質問型営業で1億円上げている、同じ数字でも中身が違ってくるということですか？
説明型営業と質問型営業とかね、うんうんうん、ということであれば
何が一番変わるんですか？同じ数字を上げたとしても、
同じ数字を上げたとしてもお客様のやっぱり喜び、
うん、
うん、簡単に言えば、うん、そこのあるいはこっち側の提案した本当の価値、存在価値、うん、そこ全然違ってきますよね。
なんか私もその、まあ、質問型営業の方というものはね、うん、青木先生から教えていただいてるんですけど、
はい、
確かになんかコーチングと似てるというか、結局専門アドバイザーってのは要するに伴走してくれるっていうイメージなんですかね。
そうですよね、
うん
うん、だからジョーさんコーチングを、ね、やってられますけど、私も、うん、この質問型営業の前はコーチングやってましたからね。
そっから来てるんですもんね。
そうそう、うん、私はどちらかというとミッションを明確にしてものの考え方とかのそのコーチングをやってましたけど、 まあそれを営業、それを広げるのに営業力っていうので質問型を使ってたっていうことですよね。でどちらかというと営業も非常に、自分自身、まあ、得意というか興味があったんで、そっち側をメインに、して営業の方で役立とうと、だから営業のコーチングみたいなもんですよね。私どもやってるのはね、
まあ、そういうとそのさっきの専門アドバイザーと立ち位置が伴走に近いですしね。
そうそうそうそう、だからそれが専門アドバイザーという言葉なんですよね。
そっかそっか、でその時私もう一つお聞きたいなと思ったのは、その質問型営業を学んでてこううまくお客様お役立ち立ってる方いらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
でその一方でなかなかこう質問型営業やってるんだけどもっていう人もいらっしゃると思うんですよ。
はいはいはい。
これの違いってどこに出てくるんですか。うまくいかない人は何が起きてるんですか。
まあ、簡単にはお役に立とうと思ってアドバイスしてるのか、売りたいと思ってアドバイスしてるのかの違いですよね。
そっか、同じ質問型営業やるときでも、売りたいと思って質問型営業をするのか、お役立ちをしたいと思って質問型営業をするのが違うってことですか。
全然違いますよね。売りたいことが目的じゃないはずなんですよね。その商品を使って喜んでもらうことが、役立つことが目的のはずなんですよね。それが結果として売れるっていう話ですから。
結果として売れる、
そう、そこのその営業のあり方っていうのをやっぱり質問型営業ということを通してやっぱりあの教えてるっていうかお伝えしてるっていうのが今私がやってることですよね。
いやいや、でもなんとなくこうなんだろう、じゃあ型っていうか質問型営業って私すごい一番優秀だと思ってるのは前もお伝えしたんですけども、型があるじゃないですか。
そうですね、
型があるんだけども、その型を使う時のその人のなんていうのかな、あり方みたいので変わってきちゃうってことですか。
そうなんですよね。ところがそのね、あり方がねやっぱり分かんないんですよね。なかなかそのやっぱり営業やってる以上その売り上げとか業績っていうのは常につきまとうんでね、先々にそこを見ちゃうんですよね。
まあ、見ちゃいますよね。
そうそうそうそう、だから型があるっていうのはその本当にお役に立つための、提案の仕方、ということの筋道をトークスクリプトという型で作って、あのそこからそれない、お役に立つという流れにそれないように指導してるっていうか、
ね、いやー、なるほどなるほど、ね、大丈夫かな、時間大丈夫ですかね。私なんか
時間全然大丈夫ですよ、ね、まだ
今ものすごいに気づいちゃったんですよ、これ質問型営業の一つ真髄って、めちゃめちゃ日本的ですね。
あ、そうでしょ、だから私はアメリカのセールスを学んでスタートしましたから、アメリカのセールス方法ってどうも違うなっていうね。
だってなんでかっていうと、今、日本の一つのこう伝統的なもののこう伝え方っていうのは型から入って、そしてその真髄を自分で掴み取るっていうのがやっぱあるじゃないですか。
そっちね、はいはいはい、
やっぱりこう、まあ、分かりやすい例言うとこう、武道とかですよね。
はいはいはいはい。
あとは、まあ、茶道みたいな。
あ、そうですよね、形ですね、
だから、その真髄を掴むためにこう筋道、今言ったように青木先生言ったように余計なところに行かないためにスクリプトがあるっていう話はなんか私の中で今めちゃめちゃ腑に落ちた感じです。
なるほどなるほど反対に、まあ、そういうことかっていう、私は剣道やってましたから、
あ、そうです
か。そうそうそう、
でね、あのほら私合気道やってるんですよ、で今あのようやく2段をいただいたんですけども、あのたまにそれでもこんな私でもなんか秋山さん合気道教えてくださいって方が来るんですよ、で、まあ、白帯の方とかいて私も何かお話しさせていただくことがあるんですけども、やっぱりあのいろんな段階の方がいて、いや今あなたは教われてるよりも教えてもらったものを回数こなせって思える人もいるんですね。だからそれを考えると質問型営業ってこのスクリプトというかフレームがしっかりと整っているので、まずそのフレーム通りにしっかり数をこなしていくってなんかめちゃめちゃ大切な気がします。
そう、それで分かるんですよ本質的に。 うんうん、だから本当にこう喜んでもらうという方法というかね、うん、営業方法というかね、喜んでもらうということが分かってくる。こんなに喜んでもらえるんだというね。
いやいや、あの私も間違ったんですもん。よくね、型っていうのは浅いって思っちゃってる人いるんですよ、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそうそう、それあるよね、
うん、今気づいた、うん、質問型の型って型ですね、本当ね。
そう、
ちゃんと考えてなかったわ。
うん、うん、いや、改めてジョーさんにそう言っていただいて、あの、そう私も思いましたよ。
ということは、うん、その型を何度も何度も実践することによって、多分青木先生が言われているお役立ちというこの精神とか構えってみるのが、その人の中でこう何と息づいてくるって形なんですかね。
いやー、素晴らしい、その通りでございます。本当本当、だからこのいくらその精神を教えても分かんないんですよ。それはそうですねっていう話で終わっちゃうんですよ。
いや、だから私ね、青木先生、うん、そうやっと落ち着いたわ。うん、青木先生だから、その綺麗事で終わるわけないと思ったんですよ。だからね、こういきなりね、お客様に向き合えとかね、役立ちの精神を作れって言っても、いや、頭では理解できるけども、うん、それがないからどうしていいか困ってるわけですよ。
はい。
で、営業は形じゃねえんだとかって言われちゃうと、覚悟、お役立ち、お役立ちって、多分パリくる人多いんじゃないのかな。
うん、
だとするならば、あの結局その専門アドバイザー、売る人ではなく専門アドバイザーへの分岐点というのは、型をしっかり身につけて、型を何度も何度もやることで姿勢が途絶ったり自分の癖が削られたり、その結果なんかこう相手との関わりが少しずつ変化が起きてくるような気がすごいしましたね。
いやー、さすがやっぱりジョーさんやな、すごいね。
うん、いやいや、
ジョーさんから私もね、いろいろ気づかされること多い、ね、ジョーさんのコーチングも受けまし、ね、受けさせていただきましたしね。
うん、ああ、そうですよ。
受けていただいて。そうそうそう。うん、私いただいたテーマも未だに覚えてますからね。
ありがとうございます。
うん、
でもこれなんかすごい私ちょっと勝手に盛り上がっちゃった自分の中で。結局、質問型営業っていうのは技術であり、ノウハウじゃないですか。
うん、
だけどもそれをしっかりと実直にやることによって、ノウハウの話じゃなくなってきて、人の話になってきちゃうってことですかね。
そうそうそう、おっしゃる通り。だから本当の入り口、一番重要なことと、はい、末端を押さえてるんですよ、うち。それが型なんですよね、末端は。それで、だから本質のことを教えて、うんうん、
ね、そうなってくると、まずこの、まあ、一つ今回の本とかも読んで、質問型営業って触れてない方なんか、これ入門編じゃないですか。まさに型をしっかり書いてある本ですかね。
そういうことですね。だから、あの以前からもずっと書いてきてるんですけど、まあ、特に今の AI とかそういうようなことで情報に振り回されてるところが多いんで、
それはあるある、
だからそこのもっとあのそういう中できちっとした型をどういうふうに身につけるかということも書いてますしね。
なんか、いや、別に本は紹介してそれもあれですけど、めちゃめちゃいいなと思うのは、そっか、情報が振り回される、AI に質問してもいろんな答え言ってくれるから、結局軸がどこか分かんなくなっちゃいますね。
そうそうそう。
で、この型を何度も何度も繰り返す、失敗する、そして何かその中でお役立ちっていう感覚がつかめてきて、お客様とのその関係も変わってくると。
そう、そこがね、末端とその本質がひっつくんですよ。それを練習して実践すると、その時に本当に営業っていうのは分かるんですよね。
いや最近本当もつまり分かってからやるんじゃなく、やって分かれって話になってきますよね。
そういうことなんですよね。
で、そのやって分かった人がまた次の壁にぶつかったりするんでしょうか。
次の壁というか、そのバージョンアップですよね、どんどんね。
はい、ということで、あのちょっと時間の方も来たんですけども、
そうですね、秋山先生の半分コーチングを聞いてるような感じで、ね、皆さんもなんか楽しんだんじゃないかなというふうに思いますので、改めまして、青木先生の今回の進化は、なぜ質問だけで売れるのか、気づけば制約に至っている質問が提供入門、日本実業出版社から2月14日に出るということになっております。すでにね、Amazon の新刊のコーナーなのかな、 マーケティング営業コーナーでは今ランキング1位になっておりますので、ぜひね、はい、皆様も早めに事前予約等々いただけたらと思います。青木先生、また新刊出てからね、いろいろ動きあると思いますし、今年は海外の方でもね、講演に呼ばれているという形で、ご活躍のフィールドもまた増えそうですので、ぜひタイミングで、秋山先生の番組にも遊びに来ていただけたらと思います。ということで、終わりましょうか。
はい。
ということで、終わりたいと思います。秋山先生、青木先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。